皆さんこんにちは。新刊ラジオ第414回2月1日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。人間の三大欲求といえば食欲、性欲、睡眠欲ですが、まあね、どれも生きていく上でね欠かせないものですよね。でこのうち日々の生活の中でより楽しみながら満たしていけるのが食欲なんじゃないでしょうか。さて、ここまで僕が話してね、お、今日は食の話かなと思った皆さん、半分正解です。というのもですね、今回紹介する本は食を題材としたミステリー小説なんですね。食欲とミステリー、さあ一体どのように関わってくるのでしょうか。といったところで今回紹介する本は宝島社より出ております匠司著禁断のパンダという本です。さてでは早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。柴山浩太は神戸でフレンチスタイルのビストロを営む新進気鋭の料理人。彼は妻の友人と木下隆の結婚披露宴に出席し、隆の祖父である中島という老人と知り合いになる。その中島は人間離れした味覚を持つ有名な料理評論家ゴッド中島であった。披露宴での会話を通じて浩太は中島に料理人としてのセンスを認められ、その結果中島が浩太のビストロを訪問することとなる。一方、浩太が中島と知り合いになった翌日、神戸ポートタワーで一人の男性の視察隊が発見された。捜査に乗り出した警察は木下隆の父義明が営む会社に被害者が勤務していたことをつかむ。さらには義明も失踪していることを知り、はい、というわけで本のあらすじをお聞きいただきました。一見ですね、その殺人事件とね料理のパートはあまり関係ないように思う、そんなあらすじだったんですけども、ここではまずですね、こちらの本禁断のパンダがどういった経緯で生まれたのかをお伝えいたしましょう。この作品はですね、第6回このミステリーがすごい大賞を受賞しました。通称このミス大賞ですが、このミス大賞といえばですね、以前新刊ラジオでも紹介しましたチームバチスタの栄光が受賞していましたね。チームバチスタの栄光はですね、映画がなんか2月9日から公開されることもあってかなり話題になっています。そのチームバチスタをですね、医療ミステリーだというふうに言うとしたら、この禁断のパンダはですね、料理ミステリーだと言えるでしょう。職業に特化したミステリーという点ではね共通していますね。さらにですね、こちらの本禁断のパンダの巻末には、この作品を含めたこのミス大賞最終候補作品の選評というのがですね掲載されています。まあ、審査員の方がね、この作品はこうだったみたいなのをね述べてるところなんですけども、それによりますとですね、禁断のパンダについてほぼ共通している意見として、
美食パートが素晴らしい
といったことが述べられています。本当ですね、この美食パートっていうか、食材の描写とか料理の描写が、ね、すっごい美味しそうなんですよ。それもそのはずでね、調べてみたところ、作者の匠司さん、主人公柴山浩太と同じくですね、神戸のフランス料理店で働いていたという経歴をお持ちの方なんです。つまりですね、作中に出てくるリアルな料理の描写、これはですね匠さんの経験によるものなんですね。ならばということで、今回はそんな審査員の方々に高い評価を受けた美食パートをドラマ化して皆さんにお届けします。本編第3章より、元料理評論家中島さんが柴山浩太の営むビストロ浩太を訪れる場面です。では早速お聞きください。
午後7時50分、そろそろや、緊張するな。
こんばんは、いらっしゃいませ。
どうも、お邪魔します。それにしても大盛況ですな。
狭い店ですので、そう見えてるだけですよ。テーブル席をご用意できればよかったのですが、窮屈じゃありませんか。
いやいや、これで十分ですわ。それにこの席からならば、あなたが料理を作ってる手元がよく見えるので、私の連れも飽きずに済むでしょう。
参りましたね。萎縮してしまうようなことを言わないでくださいよ。
さてと、お任せしますので 適当に見繕ってくださいな。
精一杯美味しいところをご用意させていただきます。
それからそれに合ったワインもお願いします。できれば一種類、赤で結構です。
中島王に俺は試されている。
まずは一皿目、オードブル。炭火で炙って香ばしく焼き上げた鴨茄子に、やはり炭火で炙った鴨肉を合わせ、鴨のあらから取った出汁汁、フォンドカナールと完熟トマトから作ったソースをかけた冷製のオードブル。鴨茄子はただ焼いただけのものではなく、仕上げに白ネギとオリーブ油から作った香味オイルを塗ってある。
おお、なるほど、ええ仕事や。
ええ感じやんか。って、あかん、次の準備せな。
二皿目はパスタ料理。幅広の平打ち麺であるパッパルデッレは、幅が20ミリもある極太のものを用意した。もちろん自家製の手打ち麺である。麺にはアンディーブのピューレを練り込み、独特のほろ苦さを演出してある。それに絡めるソースは、昨日のメインで使用したあの子のアラを煮出したフォンに生クリームやバター、少量のサフランなどを加えたものである。麺の一本一本が均等にずれるようにロール状に巻いて盛り付け、その中心にヒラメで作った淡白なムースを忍ばせる。ナイフとフォークを使って食べてもらう一品だ。
うん、どうやら柴山さんは私に気を使ってくれてるようですな。料理の量もそうですが、このソースにしても私のものだけあまりリッチにならないよう仕上げたでしょう。私の体を気遣っていただいて申し訳ないです。
ってまた料理に手つけてないやんか。目で見て香りを嗅いで、そんで判断したっちゅうんか。まったくほんま恐ろしいじいさんやな。
ソースに溶け込んでるうまみはアナゴですな。
おや、アンディーブには気づいとらんのか。あの苦味、ゴッド中島の舌なら気づかんはずないのに。
3皿目、魚のメイン料理は今朝市場から仕入れてきたばかりのタコの料理だった。それには2種類の調理法を用いて趣向を凝らしている。
これは素晴らしい一品ですな。独創的で荒々しいが、計算し尽くされた料理でもある。タコをメインに持ってくるなんてことは普通の料理人ではなかなかできないことです。この料理が成功してるのは、これに上品さを求めなかったことでしょう。それにこのフレッシュな梅のすがすがしい酸味が実に、
よっしゃ、
このワインともよく合ってます。黒マリのエレガントで女性的な柔らかさが、この野生的な料理の個性を上手に引き出してます。
お気に。
いやー楽しいですな。私の目に狂いはなかった。
にしても三品目で使った梅は言い当てて、アンディーブに気づかんのか。なんか腑に落ちんな。
はい、以上ドラマをお聞きいただきました。もうなんというかですね、全然皆さんには関係ないんですけども、僕ものすごい今お腹空いてるんですよ。拷問ですかと。まあ、オードブル、パスタ、魚料理、いろんな描写が出てきましたけどね、どれも本当に美味しそうでね、収録終わったらご飯食べに行こうと思っております。ちなみに今のドラマ、中島さんがですね、アンディーブの苦味に気づかなかったというのはですね、ある意味事件の伏線にもなっていますので、記憶に留めておくといいでしょう。ともかく、このようにですね、美味しそうな料理とミステリーというなかなかない組み合わせが、読んでいて飽きませんでした。食欲を絡めたその事件の結末にはね、本当に衝撃を受けました。その真相を知ってしまった僕としてですね、まあミステリーの真相をね言ってしまうっていうのはね、一番ひどいことですから、まあ皆さんに一つヒントを与えるとしたら、まあ美味しすぎる料理には裏があるといったところですかね。何言ってんだろう。でですね、この本のタイトル、禁断のパンダとなっていますが、このパンダはどこに出てくるのかというですね、疑問をお持ちの方いらっしゃると思います。 これもですね事件のヒントになってるんですけども、パンダというのはですね、ひたすら笹を食べているイメージがありますね、ですが実はですねそのネタバレですか。はい、すいません、今音声に補正がかかりました、これ以上喋るとネタバレになってしまうみたいなので、この事件の真相は、皆さんぜひ、ご自分の目でお確かめください。というわけで書籍情報です。禁断のパンダ、匠司著、宝島社より定価1365円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。まあ、この本を読んでるとですね本題のミステリーもさることながらもう食べ物の描写に心をまもとい胃袋を奪われます。ちなみにですね今回の新刊ラジオ僕のお腹が鳴って、中断した回数、3回ほどあります。この本を読んだ方はですねもう絶対もう僕も私もこんな料理を食べてみたいとね思うと思いますので、そんなあなたにですねもう一冊本を紹介いたしましょう。ミシュランガイドは皆さんご存知かと思いますが、それに並ぶ権威を誇るザガットサーベイというガイドブックがあります。こちらのザガットサーベイはですねミシュランガイドと異なり一般の消費者たちの調査によるアンケート方式を用いてレストランの評価を行っているというガイドブックです。なので、世界のグルメファンから熱い支持を得ています。ちなみに禁断のパンダこの本作ではですねビストロコータがザガットサーベイにて高得点の評価を得ているという描写があります。なのでよりビストロコータに近い味を楽しみたい方はこちらのザガットサーベイの関西版を参考にして探してみてはいかがでしょうか。はい、というわけでですね本の紹介をしてきたんですけども、ここで一つ新刊ラジオよりお知らせがあります。新刊ラジオ今まで、月火水木金曜日の更新でやってきたんですけれども、明日2月2日土曜日より、土曜日の更新も始めることになりました。というわけでね、これも一重に皆さんの応援のおかげなんですけれども、これ以降、土曜日も配信してまいります新刊ラジオ、週6回ありますので、たくさんの本をね紹介していけるとちょっと嬉しい感じです。というわけでこれからも新刊ラジオをよろしくお願いいたします。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はものすごくお腹空いてますブックナビゲーター矢島雅宏でした。